ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
ロンドンオリンピック、連日熱戦が続いています。日本選手も頑張っていますが、日本は今回は銅メダルが多いですね。しかし銅メダルはどうでもいいメダルではありません。とても価値のあるメダルです。それは銅という字は金と同じと書くからです。あんま受けなかったですね。さらに日本選手に声援を送っていきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。はじめに第一ペテロ一章を開いてください。21節です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では第一ペテロ一章の21節だけ読んでください。
あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらよみがえさせて、すでに栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。
私もう一度読み出します。第一ペテロ一章の21節です。今日の説教の箇所は修法に書いてありますので、宗教修法をご覧ください。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。昨年の東日本大震災より17ヶ月、1年5ヶ月が経とうとしていますが、今日本で静かにベストセラーになっている本があります。それはこのビクターエミールフランクルという人が書いた夜と霧という本です。皆さんの中にも読んだ方がおられるでしょう。ビクター・フランクルはオーストリアのウィーンに住む精神科医、家族と幸せに暮らしていましたが、彼の運命は第二次世界大戦においてドイツがオーストリアを併合したことにより大きく変わります。ユダヤ人であるフランクルは捕らえられて家族と引き離され、強制収容所へ送られます。何箇所かの収容所へ送られますが、最も過酷だったのはアウシュビッツの収容所でした。そこで彼は悲惨な経験をするのですが、この夜と霧という本は人間が極限状態に置かれた時、全てを剥ぎ取られ人格さえ無視された時、人間はどのような生き方をするのか、精神科医の目から見たフランクルの実体験を記したものです。副題に一心理学者の強制収容所体験とそのようになっています。結論から言えば、人間すべてを失っても、どのような極限状態にあっても、希望があれば生きていけると、この本はそのことを教えています。一二の例を挙げますと、収容所の一人の男性が、自分はやがて戦争が終わってこの収容所を出たら家族、妻や子供に会える、このことだけを望んで生きていきました。しかしある時、この男は自分の家族が収容所で亡くなったことを知らされます。すると次の日の朝、この男はもう冷たくなっていました。また収容所の中でクリスマスになったら解放されるという噂が流れました。クリスマスまで多くの者がそのことを希望に生きていきましたが、その噂はデマで、クリスマスになっても解放されませんでした。そしてクリスマスの次の朝、多くの者が死んだと、そのことがこの本に記されています。人間は希望を失うとき、生きる力を失うのです。人間が生きていくために どうしても必要なもの、それは希望です。今読んだところ、もう一度読み出します。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。別訳のリビングバイブルではこのところはこうなっています。27節、こういうわけでキリスト様を死人の中から復活させ、栄光をお与えになった神様を心から信頼して間違いありません。あなた方の信仰と希望とはただ神様にかかっているのですと、これ別訳ではこのようになっています。兄弟姉妹、皆さんが持つことのできる希望、生きていくためにどうしても必要な希望、それは神様があなたに与えてくださいますと聖書は語っているのです。ではこの宇宙とその中にあるすべてのものを作り支配しておられる神様が、イエス・キリストを信じる神の子クリスチャンに与えてくださる希望とは何でしょうか。神様はさまざまな希望を与えてくださいますが、今日は基本的な4つのことをお話をいたします。少し前のヘブル人への手紙13章を開いてください。ではここに姉妹、ヘブル人への手紙13章の5節6節を読んでください。
金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。
はい、神様が私たちに与えてくださる希望の第一、それは神様は兄弟姉妹、皆さんといつも共にいてくださり、また神様は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないお方だということです。神様は決してあなたから離れず、あなたを捨てないお方だということです。収容所の中で毎日多くの人が死んでいく、そのありさまをじっと観察していたフランクルは一つのことに気がつきます。屈強な男がバタバタと倒れて死んでいく、むしろ弱々しく見える人の方が生き残っていく、そして生き残っていく人には一つの共通点がある。それは祈っている人、困難な中でも歌を歌っている人が生き残っている、そのことを発見します。兄弟姉妹、皆さんが神様が共にいてくださる神様の臨在を知るのは、あなたが祈るとき、あなたが主を賛美するときです。詩編の62編の8節、こう書いてあります。私を読み出します。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころであると、こうあります。兄弟姉妹、あなたが苦境に陥った時、自分の力ではどうしようもない問題を抱えた時、主を見上げて、主よイエス様助けてくださいと叫べばよいのです。ローマ書10章の12節、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるとあります。自分の力で生きていこうとする人は皆バタバタと死んでいく。しかし神と共に生きようとする人は生きていく。本当に人間は神に生かされていることをですね、実感いたします。あなたを守る神様はまどろむこともなく眠ることもないお方であると、詩編121編3節に記してあります。皆さんはコルベ神父の言葉をご存知です。ですね、何度かここでもお明かしをしました。第二次世界大戦前、日本の 長崎にコルベ神父と伝道師2名が文書伝道のために来日をしました。皆さん大浦天主堂のところに行くとですね、聖母の家というコルベ神父がいたところという場所があります。貧しい生活に耐えながら聖母の騎士というカトリック雑誌を創刊し、日本の各地にですね、各地を伝道しました。コルベ神父は1936年祖国ポーランドに帰り、修道院長になりますが、やがて第二次世界大戦が勃発、1941年反戦的な記事を書いたとしてドイツのゲシュタポに捕らえられます。彼はアウシュビッツの収容所に送られますが、同じ7月、神父のいた獄舎から1名の男が脱走しました。脱走者が見つからない場合は報復として10名が餓死室に送られることになっていました。コルベ神父は獄舎にいる者を祈りながら慰め続けました。しかし脱走者は見つかりませんでした。それで10人の者がドイツ人によって選び出されました。その中の一人、ポーランド人の軍曹が祭司の名を呼びながら助けてほしいと懇願しました。するとコルベ神父は、私には祭司はいません、この軍曹の代わりに私を餓死室に餓死刑にしてくださいと申し出ました。自ら生きる権利を他人に譲ったコルベ神父は餓死刑となり、6日間食物も水も与えられませんでした。一人また一人と死んでいる中、祈り続けたコルベ神父ははっきりとした意識で最後まで生き続けました。ナチスはこの最後に残った神父にですね、毒薬を注射して殺しました。1941年8月14日、コルベ神父47歳の時でした。自分の力で生きていこうとすればあなたは倒れるのです。しかし神と共に生きていこうとすればあなたは生きることができるのです。収容所の極限体験で、極限の中でフランクルはそのことを発見いたしました。生き残っている人は、ね、祈っている人、歌を歌っている人、賛美している人だということです。ですね。人間生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望です。その希望は神にかかっている。神様が私たちに与えてくださる希望の第一、それは私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言われる神様と共に生きていくことだということです。それでは神様が与えてくださる希望の2番目に行きます。それは兄弟姉妹、あなたは神様に愛されているということです。イザヤ書43章を開いてください。ごめんなさい、43章ですね。はい、じゃあイザヤ書の43章の4節、有名な御言葉です。どうぞ小西様読んでください。
私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。
はい。私の目にはあなたは高価で尊い。他の人があなたのことを何と言おうとですね、関係ありません。神様の目には、兄弟姉妹、あなたは高価で尊い存在です。そして私はあなたを愛しているとですね、いつも呼びかけていてくださいます。次に、だから私は人をあなたの代わりにする。誰かがあなたの代わりになったとこう書いてあるのです。皆さんが神の子供となるために、神の一人子イエス・キリスト様が十字架の上で犠牲となり、命を捧げてくださいました。神の子の命と引き換えに、皆さんは救われて神の子供となったのです。神の子の命があなたのために捧げられたのです。それほど皆さんは神様にとってかけがえのない、愛してやまない存在なのです。皆さんは神様にとってね、どんなに尊い存在でしょうか。第一ヨハネ3章の1節のところにこう書いてあります。 私たちが神の子供となるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。やがて私たちはあがなわれてキリストと同じ姿になります。皆さんの内側はもうキリストと同じ姿なのです。しかし外側の肉体と罪の性質はまだ残っています。しかしやがて私たちのこの人生、地上の人生が終わった時に、あなたは天に昇り復活してキリストの体を持つのです。あなたのために神の一人子が犠牲になったことをどうぞ覚えてください。過酷な収容所を体験した人に、オランダ人のコーリーテンブームという人がいます。彼女はユダヤ人をかくまったという容疑で妹ベッティと共に収容所に送られます。しかしですね、彼女を支えたのも神様の愛であり、特に彼女は父親から愛されていました。子供の時、毎晩寝巻きに着替えると、お父さん寝る準備ができたわと言い、父は部屋に入ってくると寝る前に祈ってくれた。父は私のために時間を取り、毛布でそっと肩を包み込んでくれ、顔に優しく触れて、おやすみ、お前を愛しているよと言ってくれた。何年も経って那智の強制収容所にいた時も、その父の手のぬくもりを思い出し、主よ、あなたの手を私の上に置いてください、あなたの御翼の陰にとどまりたいのですと祈った。悲惨な状況の中で、私の天の父の見守りがいつも確かにありました。そのことが人間扱いと思えないような牢獄の中でも耐える力となりましたと、そのようにコーリーテンブームは証をしています。兄弟姉妹、程度の差はあるにしても、私たちの住むこの世界は収容所のようなものです。この世を支配しているのは悪魔サタン、そして私たち人間、私たちの人生には苦しみも悲しみもたくさんあります。昨年から今年にかけて日本では自然災害が頻繁に起こり、愛する人や財産、大切なものを失った多くの人がいます。聖歌の604番に、望みも消えゆくまでに、その折り返しはこうなっています。数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ数えてみよ主の恵み。二層からクリスチャンになり、今小児科の医師をしておられる藤井恵子さん、この人のことは何度かお証しをしたことがあります。そのお母さんのお証しです。藤井恵子さんのお父さんが天に召された後、何日か経ってお母さんは咳を切ったように深い悲しみ、寂しさに襲われ、そのまま病気になってしまうのではないかと案じられるほどになりました。そんな時、恵子さんは先輩のお証しをお母さんに話しました。その人は複雑な人間関係をと長く続く試練の中で疲れ果て、いっそ死んでしまおうかと考えたこともありました。しかしその時、前方の廊下に一条の光が差し込んできて、それを見た彼女が心になぜか聖歌604番の一節の歌詞が浮かんできました。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安きを得ん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、ね、折り返しもあります。この聖歌を思い出しているうちに、この方は知らず知らず自分に注がれている神の恵みを一つずつ指折り数え始めると、手の指10本を超え、足の指10本でも足りない。 その時心に喜びが突き上げてきて、再び生きて勇気に満ちてきたそうです。この証しを聞くと、恵子さんのお母さんも悲しみの底を蹴るようにして水面に浮き上がってきました。それまでに注がれた主の恵み、今注がれている主のご愛を一つずつ再び変え添えることができるようになりました。私たちが神の子となるために、神様はどんなに大きな愛を私たちに注いでくださったのでしょうか。ですね。イエス様は悪霊を追い出してもらった人に言われました。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださった方を話して聞かせなさい。ですね。ルカ8章39節。兄弟姉妹、神様が皆さんにどんなに大きな愛を示してくださったか、どんなに大きなことをしてくださったか、神様の恵みを数えてみなさい。両手両足の指ではもう足りないほどでしょう。計算機を持っておかなきゃいけないかもしれません。まあ、聖書のヨハネの福音書一番最後にこう書いてあるんです。キリストがなされたことはこの他にもたくさんある。それをいちいち書き記すなら世界もそれを収められないだろうと、ね、ヨハネの福音書の最後にはそう書いてあります。世界中の文章を集めてもキリストがなされたことを書き写すことができないと、そうあるのです。ハレルヤ、感謝いたします。神様が与えてくださる希望の二つ、それは兄弟姉妹、あなたは高価で尊く、神様はあなたを愛しておられるということです。では神様が与えてくださる希望の第3に移ります。ローマ人への手紙8章を開いてください。有名な御言葉です。では聖書朗読者が読んだ後に、聖書を開いている方、ここをご一緒に声を出してお読みいたしましょう。ローマ書8章の28節です。では小西さん読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて敵としてくださることを私たちは知っています。
はい、開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ね、それはですね、神を愛する者、皆さんのことです。その人のためには万事を益としてくださるということです。すべてのマイナスはプラスに変わります。この教会で語り続けていることです。このことはこの教会ではもう何度もですね、語り続けていることですし、皆さんの多くがこの体験をしています。神の子クリスチャン、皆さんがどうしても知っておかなければならない一つのことがあります。それは皆さんに起こることのどんな小さなこと、大きなことも含めて、すべて神様のお許しなしには起こらないということです。そして神様が関わっておられないことは何一つないということです。このことをヨブの生涯から学んでいきましょう。では旧約聖書のヨブ記を開いてください。最初に一章です。では小西姉妹、ヨブ記一章の1節から3節までを読んでください。
うつの地に呼ぶという名の人が言った。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500頭、メロバ500頭、すでに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。
はい。うつの地に住むヨブは神を恐れ潔白で正しい人で、その地では一番の富豪でした。 このヨブに思いがけない災難が襲います。まさに今日起こった大震災津波のように、一日にして財産のすべて、しもべのすべて、そして子供のすべてを失います。そのことは13節から19節に記されていますが、その前に悪魔サタンと神様との対話があります。はい、1章の9節10節を読んでください。
サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。
はい、サタンは神様に、あなた神様がヨブとその持ち物を守っていてくださるので、ヨブは神を恐れているのです。ヨブが持ち物のすべてを失えば神様を呪うでしょうと神様にそう言いかけました。はい、11節読んでください。
しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を売ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。
はい、12節まで読んでください。
主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。
あなたが、ヨブが持ち物を全部失えばあなたを呪うでしょう。それに対する神様の答え、ヨブのすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身、体に手を伸ばしてはならない。こうしてサタンはその後、シェバジェンと天からの火とカルデア人と大風を用いて、ヨブの持ち物すべてを奪いました。一瞬にして奪いました。サタンは神様がお許しになった範囲内でしか働くことができないのです。はい、すべてを失ったヨブは何と言ったでしょうか。20から22を読んでください。
この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に口をこぼさなかった。
もともと私は裸で生まれてきたのだ。裸で神様のもとに帰ろう。神様が私の持っているものは全て与えたのだから、神様が取る権利があるはずだ。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかったと、このようにあります、ね、財産と子供全てを失ってからです。もう少し見てみましょう。信仰を守り通したヨブをさらにサタンは神様に訴えます。2章の4節5節を読んでください。
サタンは主に答えていった。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです。しかし今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを売ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。
はい、サタンは言います。ヨブが信仰を持てるのは自分の体には何も起きていないからです。もしその身を打たれたらあなたを呪うでしょう。それに対して神様の答えです。6節読んでください。
主はサタンに仰せられた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。
ではヨブの体に、ちょっと待ってください。ヨブの体に触れることは許すが、命には触れるな。体に触れてよい。命までは取るな。こうして神様のお許しを得たサタンはヨブの体を打ちますが、ヨブの信仰は変わりません。2章の10節読んでください。
しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは災害を神から受けるのだから、災いも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。
ヨブの全身に悪性の始末ができました。もう見て本当にですね、痛ましいほどでした。彼の妻も、あなたはいつまで信仰を保つのですか、神を呪って死になさいとこう言いました。しかしそれに対してヨブはですね、あなたは愚かな女が言っているようだ、私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けるべきではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すことはですね、しなかった、神を呪うことはしなかったですね。御礼姉妹、このヨブの場合のように、あなたの人生に起こることはすべて神様のお許しの中で起きていることでですね、どんな小さなことでもあなたの人生に起こることで神様が関わっておられないことは何一つありません。サタンは神様のお許しの中でしか働くことができないのです。この試練を耐えたヨブはその後どうなったでしょうか。ヨブ記の一番最後です。42章を開いてください。12節から17節、じゃあ小西島読んでください。
主はヨブの前の反省より後の反省をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000区域、メロバ1000頭を持つことになった。また息子7人、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレンハブタと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。この後ヨブは140年生き、自分の子とその子たち、その子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。
その地方一番の富豪であったヨブは、後の半生は前の半生よりももっと祝福され2倍のものを受けたとあります。加えてヨブは神様をより深く知ることになります。このことについてですね、新約聖書の中で私を読み出しますが、ヤコブ書5章11節にこう書いてあります。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられるお方だということです。御礼姉妹、どんなことでもですね、あなたに起こることで神様がお許しなしに起こったこと、神様が関わっておられないことは何一つありません。あなたに試練が起こったときに、それは神様があなたをテストしておられるのです。試練に対してつぶやくか、神を呪うか、それとも耐えて感謝をするか、神様のテストを受けているのです。神様のテストに合格したヨブは、その半生は2倍の祝福を受けたとあります。聖書は言います。つぶやくのはやめなさい、すべてのことについて感謝しなさい。なぜなら神は神を愛する者、すなわちご計画に従って召された者と共に働いて万事を益としてくださると、私たちは知っていると書いてあるのです。あなたに起こることはすべて益なのです。なぜならあなたは神様の子供だからです。ですね。ハレルヤ。神様が与えてくださる希望の第三。皆さんの人生に起こるすべてのことは神様のお許しの中で起こり、どんな小さなことも神様が関わっておられないことは何一つなく、神を愛するクリスチャンのためにすべてが益に働き、どんなマイナスもプラスになるということです。では神様が与えてくださる希望の最後、4番目に移ります。第2ペテロ3章を開いてください。では小西姉妹、第2ペテロ3章の13節だけ読んでください。
しかし私たちは神の約束に従って 正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
はい、私を読み出します。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。天国と復活の希望です。イエス・キリストを救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんはこの地上の人生が終わったら直ちにあなたの霊は神とキリストがおられる天国へ直行いたします、導かれます。私の、姉ですが、塚本貞恵姉妹はですね、教礼拝来ておりますが、私の母が天に召された時、まだクリスチャンではありませんでした。母にこよなく愛された姉は、母が亡くなった時、もう泣いて泣いてですね、もう深く悲しみに沈みました。その時、私は姉に言いました。姉ちゃん、お母さんは天国に行ったとよ。姉ちゃんもイエス様を信じたら天国でまたですね、お母さんに会えるとよ。姉はその言葉に希望を持ってイエス・キリストを信じて救われました。姉の心の中には天国でまた母に会える、もちろん私もそうですが、その希望を持ってこの生活、地上の生活を送っているのです。そうですね、手をここしてますけど、はい、じゃあ少し前の第1ペテロ2章を開いてください。6節、第1ペテロ2章の11節です。ではこれにしまい、第1ペテロ2章の11節を読んでください。
愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり移民者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。
はい、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。兄弟姉妹、皆さんはこの地上では旅人であり寄留者、つまり一時的に身を寄せて住んでいるものです。あなたが住むところはこの地上ではありません。今の世界はあなたの仮の宿なのです。仮の場所なのです。ですから魂に戦いを挑むこの世の快楽からですね、遠ざかりなさい。やがてイエス・キリスト様が天から来られる時、この地上の悪を一掃し、神とキリストが支配される、初めに千年王国、その後悪魔サタンを滅ぼし、この天地を全く新しいものに作り変えられ、永遠の天国を作ってくださいます。そこがあなたの行くところです。あなたの永遠の住まいです。そしてこの天国に入ることのできる条件はたった一つです。行いでもお金でも人格を磨くことでもありません。あなたの罪の身代わりに十字架にかかり、打たれ血を流し、死んで葬られ、三日目に死からよみがえってくださったイエス・キリスト様をあなたが個人的に救い主と信じ受け入れることです。これだけです。ですね、この方法だけであなたは天国に行くことができま す、ですね。先週の礼拝に新しく2名の方が来られました。今日も来ておられます。先週礼拝後、私と話したいとのことでしたが、長く時間が取れませんでしたので、後日来てくださいということで、木曜日に改めて2人で来られました。いろいろ話を聞いた後ですね、私はまず何よりもイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れることですと、2人はその日個人的にキリストを信じ受け入れる信仰告白をされました。ですね、ハレルヤ。あなた方のうちの1人が、ね、悔い改めるなら、悔い改めない99人に勝る大きな喜びが天にあるでしょうと、ルカ15章の7節に書いてある通りですこの世では全ての人が健康な体で一生を終えるとは限りません。弱さやハンデのある人がおり、生まれつき難病を持つ人もいます。しかし復活の時、全ての人がもはや朽ちることも老いることもない栄光の体、イエス・キリストと同じ体に姿に変えられ、 永遠に神と共に住むことになります。兄弟姉妹、あなたがもしこの地上のものに、人間や物やお金に希望を持つなら、あなたは失望するでしょう。しかし永遠に変わらぬ神の御言葉に希望を持てばですね、決して失望することはないのです。ローマ人の手紙の、私だけお読みしますが、5章の5節です。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちが、人間がこの地上で生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望です。一つのお証ですが、アメリカで一代で富を築き億万長者になったユージン・ダンクという人が、ニューヨークイーストハーレム、この地区は黒人やプエルトリコ人の多い地区のハイクスクールのクラスに何か話をしてほしいと依頼を受けました。友人ダンクはそれを承諾しましたが、さて何を話したらよいのだろうかと考えました。そのハイスクールでは貧しさと暴力沙汰と家庭の問題のため、生徒の半数以上が卒業しないで途中で学校を辞めてしまう。そのような生徒たちに一体何を話したらよいのだろう、彼は祈りました。そして友人ダンクは集まった59人の生徒にこう言いました。君たち、学業を途中で投げ出してはいけない。学校にとどまり、何があっても卒業しなさい。もし君たちがハイスクールを卒業し大学へ行くなら、私がその学費を全部出してあげよう。すると生徒たちは輝きました。そしてなんと、そこにいた生徒の 90% 以上の生徒がハイスクールを卒業し、彼から奨学金をもらって大学へ進みました。希望が生徒たちに力を与えました。人は希望があれば、それが生きる力となるのです。はじめの御言葉、第一ペテロ1章の21節、どうぞ戻ってください。では、小西姉妹、1章の21節、もう一回読んでみますか。はい、読んでください。
あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。
あなた方は死者の中から、死というのは絶望を表します。またこの世を表します。この世のものはすべて死に向かっていっているからです。しかし神様は死んだキリストをよみがえらせてくださいました。よみがえりは希望の印です。死んだ後、死んだ関係、死んだ世界、しかしながらこの死からですね、神様はよみがえらせてくださいました。あなたの人間関係はどうでしょうか。でね、あなたの人間関係ですね、死んだ人間関係になっていないでしょうか。神様はその死んだ関係をよみがえらせてくださる、回復してくださるですね、復活させてくださるということです。そのよみがえらせてくださる神を信じているのです。あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。イエス様、私とあの人は今死んだ関係にあります。死んだ関係ということは断絶しているということです。どうぞあなたのよみがえりの力を持って、あの人との関係を復活させてくださいと、あなたは求めればよいのです。死からですね、命へよみがえらせてくださる神様を私たちは信じ、あなた方のですね、信仰と希望は神にかかっているのですと書いてある通りなのです。神様は兄弟姉妹の人生に希望を持っておられます。一箇所聖書を読んで、その今日の説教を終わります。有名なエレミヤ書29章の11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様が兄弟姉妹に与え持っておられる計画は、 将来と希望を与える計画をあなたに持っている。ですから自分勝手に歩まず、神様御心は何でしょうか、私の人生どのように歩んだらいいでしょうか、神様の助けと御心を伺いながらどうぞ歩んでください。自分の力で生きていこうと人にする人はバタバタと死んでいきます。しかし神に祈り、神と共に歩む人はですね、生き続けることができるのです。この基準に立ってイエス・キリストに希望を託す兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。アーメン。では目を閉じてください。